お祈りをいたします。主なる神様、私たちの人生の一日に今日このようにして新しい朝を与えてくださったことをありがとうございます。朝の光の中、私たちはこうして神様の前に、神様を礼拝するためにここに心を合わせてぬかずいています。夜は過ぎ去りました。朝の光が照らすように主イエスキリストの復活の光が私たちを照らしています。どうぞ今すべての思い煩いや私たちに絡みつく罪をすべて捨てることができますように、私たちの肉の思いが生み出す欲や怠惰な心や人に対する悪法や神様をないがしろにする思い、どうぞそれら一つ一つ、もはや朝の光に照らされていますから、神様の御前にそれを捨てることができるように助けてください。神様、私の心の奥底までもご存知でいらっしゃるあなたは、しかし同時に恵みに満ちた、許しに満ちた方です。主をどうぞ私を憐れんでください。どうぞ私を新しくしてください。神様、どうぞあなたの深い憐れみによって私たちを包み込んでくださって、主イエスキリストの恵みの言葉によって私たちを新しく立たせてくださいますように、どうぞ今日私たちにキリストが出会ってください。主イエスキリストの御名によって御前の祈りをいたします。アーメン。聖書を朗読いたします。今日は新約聖書ヨハネによる福音書第21章1節から14節までを朗読いたします。新約聖書の206ページです。ヨハネによる福音書第21章1節から14節まで。今朝私たちに語りかける神様の御言葉を聞きください。ヨハネによる福音書第21章1節から14節まで。その後イエスはテビリアス湖畔でまた弟子たちにご自身を表された。その次第がフォーである、シモン・ペトロ、ディディモと呼ばれるトマス、ガリラヤのカナ出身のナタナエル、ゼブダイの子たち、それに他の2人の弟子が一緒にいた。シモン・ペトロが、私は漁に出ると言うと、彼らは、私たちも一緒に行こうと言った。彼らは出て行って船に乗り込んだ。しかしその夜は何も取れなかった。すでに夜が明けた頃、イエスが岸に立っておられた。だが弟子たちはそれがイエスだとは分からなかった。イエスが、子たちよ、何かおかずになるものは取れたかと言われると、彼らは取れませんと答えた。イエスは言われた。船の右側に網を打ちなさい。そうすれば取れるはずだ。そこで網を打ってみると、魚があまりに多くて、もはや網を引き上げることができなかった。イエスの愛しておられたあの弟子がペトロに、主だと言った。シモン・ペトロは、主だと聞くと裸だったので、上着をまとって湖に飛び込んだ。他の弟子たちは魚のかかった網を引いて船で戻ってきた。陸から200匹すばかりしか離れていなかったのである。 陸に上がってみると炭火が起こしてあった。その上に魚の乗せてありパンもあった。イエスが今取った魚を何匹か持ってきなさいと言われた。そこでシモン・ペトロが船に乗り込んで網を陸に引き上げると153匹もの大きな魚でいっぱいであった。それほど多く取れたのに網は破れていなかった。イエスはさあ来て朝の食事をしなさいと言われた。弟子たちは誰もあなたはどなたですかと問いただそうとはしなかった。主であると分かっていたからである。イエスは来てパンを取り弟子たちに与えられた。魚も同じようにさせた。イエスが死者の中から復活した後弟子たちに現れたのはこれでもう3度目である。先週の土曜日なんですけれども、私の息子と娘がいている小学校の50周年の記念式典というのがありました。私今その小学校の PTA の会長をしているので、式典でご挨拶っていうのをしたんです。結構いろんな方を来賓としてお招きしていて、市長とか教育長とか国会議員とかそういう人もおられたんですけれども、私の順番になって挨拶用意してきたものを挨拶をして、で、式典いろんなものが全部終わった後に市長さんから牧師さんだったんですねっていうふうに声をかけられて、で市長とかそういう人たちって壇上のところにこう何人か教育長とかそういう人が固まって座っていたんですけれども、なんか私が挨拶し終わった時に教育長の人がこう市長になんか耳打ちしてるのがちょっとちらっとこう見えていたんですけど、どうやらその時あの人牧師なんですよって、私教育長とはちょっとこう関係を持ったことがあったので私の素性を知ってるんですね。その人はおっしゃったみたいで牧師さんだったんですねって言われましたと、ちょっと嬉しかったですけどね、牧師って思っていただいて、何人かその後こうおしゃべりした時にも私のことをこう顔見知りだった他の学校 の, PTA の会長さんとも何人か来ていたんですけれども、私の宇治筋をについてあんまり、これコロナもあってあんまりこうおしゃべりをする機会も今年すごく少ないので、私のことよくお互いにあんまりよく知らないっていう中だったんですけれども、お仕事何してるんですかって言って牧師なんですって言ったらそうかと思いましたって何人かにやっぱり言っていただいて、私のご挨拶、キングオブの話をしたりとかちょっとしたので、そういうの聞いてあの人牧師なのかなって思っていただいたんだったら嬉しいなってことをちょっと思いました。そんな小学校の東原小学校の50周年の記念の会っていうのが先週あったんですけれども、この小学校って私たち相模野教会のほんの数年前に誕生した学校です。最初の時私たちの教会はこの場所ではなくて、その新しく回転寿司ができた相模健康センターだったところをこう降りていった目くじり川沿いのところにありましたけれども、ほぼ同じ地域で同じような時間を小学校とこの教会と私たちと歩んできたんだな、この年で歩んできたんだななんていうことを私は感じたりもいたしました。私たちの教会は栗原だったりこの東原だったり、そういう場所で歩んできた成長してきたというのと一緒に、この町も小学校を含めたこの町も歴史を刻んできたんだなというふうに思います。小学校にしても学校ってのは一つの出会いの場所だと思います。小学校の時の友達と今でもお付き合い続けているっていう方もおられるかもしれません。そういうことがなかったとしてもやはり子供時代小学生時代にとってそこで出会う仲間っていうのはとてもかけがえのない存在になると思います。学校っていうのは出会いの場所、じゃあ私たち教会キリストの教会って何なんだろう、やはり出会いの場所ということだと思うんです。もっとさらに重要な出会いの場所というふうに言うことができると思います。それは仲間と出会う場所であり、そして主イエスキリストとの出会いの場所であるからです。というふうに言った時にキリスト教会での出会いというのは単なる仲間との出会いというだけではなくて、それは趣味が一緒とか生活空間が一緒とか、そういうことの出会いの場所ということではなくて、 主イエスキリストにある仲間との出会い、キリストを共に信じる、キリストの弟子になった仲間との出会いの場所、まあ、それが教会ではないでしょうか。主イエス様との出会いこそが私たちにとっての生涯の宝です。教会ってそういう場所なんだなというふうに思います。今日私たち聖書開いて読んでいるこの御言葉というのは、テビリアス湖畔という場所でのイエス様と弟子たちとの新しい出会いの出来事を私たちに伝えています。テビリアス湖畔というふうに聖書は言っています。私たちにとってはガリラヤ湖という名前の方が馴染み深い、同じ湖のことですね。ガリラヤ湖、テビリアス湖、まあ、この新約聖書の時代特にテビリアス湖というふうに呼ばれていました。まあ、いずれにしてもここは、このティビリアス湖という場所はペトロや他の仲間たち、弟子たちのイエス様との出会いの場所です。この湖を中心としてイエス様とのいろんな出来事があった。それを一つ一つ彼らは経験をしてきた。それがこのティビリアス湖です。5つのパン、2匹の魚、それをもってイエス様が5000人の大群衆のお腹をいっぱいにした。あの出来事はこのティビリアス湖のほとり、このティビリアス湖のすぐそばでの野原の出来事でした。あるいは小さな船に弟子たちが乗っていた、この湖に漕ぎ出した。ところがこの船はひどい逆風にあって、もう本当に生き悩んでしまった。どうすることもできない。その時にイエス様が水の上を歩いて弟子たちのところにまで来てくださった。その出来事を経験したのもやはりこのティビリアス湖でのことでした。彼らはこの湖の岸辺でイエス様が来てくださった神の国の話をたくさん聞きました。病気に苦しんでいる人を主イエスがこの湖の岸辺で癒しているのをたくさん見ました。友なき人の友に主イエスがなってくださったのを、この湖の岸辺で彼らは見てきました。一緒に経験をしてきました。そうやってイエス様との出会いを一つ一つ重ねた場所がこのティビリアス湖、この場所です。そして何よりもシモン・ペトロ、この人にとってこのティビリアス湖という場所はイエス様との初めての出会いの日、あの日の出来事がこの場所で起こった、そういう場所です。シモン・ペトロ、この人はもともとこのティビリアス湖、ガリラヤ湖で漁をしていた漁師でした。夜になると彼らは漁をするんですね。夜が取れるでしょう。私ちょっと釣りをしないのでよくわかんないんですけれども、まあ、夜に漁をしていた、網を打って漁をしていた。船で漕ぎ出して網を下ろして漁をする、まあ、いつものようにある夜彼らは漁をしていたけれども、その夜はどうしたことか、何回網を下ろしてもたった一匹の魚も取れなかった。何度下ろしても全然魚が取れない。ついに朝日が昇ってもう漁の時間終わってしまった。岸に帰ってきて疲れた体で一匹も魚が取れなかった。網を洗ってさあもう家に帰って休もういう時にイエス様がやってきたんですね。まあ、その後ちょっといろんなことありましたけれども、その後ペトロにイエス様おっしゃいます。さあ沖へ漕ぎ出し網を下ろして漁をしなさい。先生、私たちは夜通し働きましたが何も取れませんでした。しかしお言葉ですから網を下ろしてみましょう。シモンはそのようにイエス様に言われた通りに沖に漕ぎ出して網を下ろしてみた。するともう船が沈んでしまいそうになるぐらいたくさんの魚が取れた。ペテロはイエス様の足元にひれ伏して主を私から離れてください、私は罪深いものなのです、言うとイエス様は彼におっしゃいました。恐れることはない、あなたは今からのうち 人間を取る漁師になる、そういうふうに言われて、シモン・ペテロ、この人は船も網も捨ててイエス・キリストの弟子になった。その最初の出会いがあったのがこのティベリアス湖、ガリラヤ湖での出来事でした。この湖はシモンにとって、シモン・ペテロにとってイエス様との出会いの場所です。ここで私はイエス様と出会ったんだ、ここで私は愛するイエス様と出会ってこのお方の弟子になったんだ、その湖、その場所に今シモンや他の弟子たちは帰ってきました。あれから約3年の日が、月日が流れています。一緒に旅をしてきた、ガリラヤ湖の周りもたくさん歩いたし、それだけではなくてイスラエル中歩き回って、最後エルサレムに行ってイエス様は十字架にかけられた。しかしイエス様は3日目に復活をして、シモン・ペテロを含む弟子たちのところにまで来てくださった。そういう経験をシモン・ペテロも他の弟子たちも重ねてきました。さらに出会いは続いていった。ところが彼らは今生まれ故郷ガリラヤ湖、ティベリアス湖に戻ってきた。どうして戻ってきたんだろうか、どうしてまた元のように漁をしているんだろうかという理由を、この福音書を書いたヨハネは特に私たちには説明していません。どうしてだったんだろう、想像するより他ない。どうしてなのかなって私、いろいろ考えたんですよね。もう復活したイエス様に会ったわけですから、元気になってまたイエス様のために働こうっていうふうに思っていても不思議ではなかったけれども、またガリラヤ湖に戻り、そしてまたしかも漁をしている、なんてなんだろう。道を見失っているって自分でそういうふうに思ったからなのかなっていうふうに私は思います。どうしたらいいのかわからない、イエス様と出会ったあの場所に行こうって、ペテロはそういうふうに思ったんじゃないかなというふうに私は思いました。2、3日前とですけれども、一番下の娘が行っている幼稚園に長女を連れて一緒にお迎えに私行ったんです。そしたら幼稚園の門の前で赤ちゃんの娘にすごくにっこりこう微笑んでくる奥様と小さな男の子がいて、あ、覚えてるって、ちょっと私も本当にうっすらとしかよく分かってなかったんですけれども、娘と同じクラスだったお母さんとその息子さん、お友達だったんです。で、うちの娘はその妹が今幼稚園に来ているので時々幼稚園に行くんですよね、でもその子はそうではない、久しぶりに病院に行くためにこの近くに来たからちょっと先生に会いたいなというふうに思って来たのよ、なんていう話をしていました。うちの娘もそうなんですけれども、その子もお兄ちゃんの子も小学校に入って半年経って、きっといろんなことあったんだろうなっていうふうに思うんです。学校嫌だなって思ったことももしかしたら、分かんないですけどもあったかもしれないし、ちょっと疲れたなとか、あるいはただ単に会いたかっただけかもしれないですけれども、でそういうちょっとこうどうしようかなっていうふうに思ってしまった時に、帰れる場所があるっていうのはありがたいことですね。大好きな先生に会ってまた元気をもらう、この時のペテロの心情を考えてみるとそんな軽い気持ちではなかったと思いますけれども、迷ってしまった時、もうどうしていいのか分からなくなってしまった時、疲れてしまった時、ペテロはもう一回イエス様と出会ったあの場所に行きたいって思ったのかもしれない。原点に帰るというか、もうどこに置いていいのか分からない自分の軸をどうにかして見つけ出して戻したい、大好きな先生に会いたい気持ちを抱えながら、ガリラヤ湖、ティベリアス湖に彼らは帰っていったのかもしれません。 シモン・ペテロはティベリアス湖で漁に出かけていきました。一晩中漁をしました。何度も何度も網を下ろしました。ところがどうしたことか、この夜彼はたった一匹の魚も取ることができませんでした。やってもやっても全部無駄でした。何度網を下ろしても徒労でした。本当に疲れたと思います。この時いたのはシモン・ペテロ一人ではなかった。ディディモと呼ばれるトマス、ガリラヤのカナ出身のナタナエルなんていう名前もここに書かれています。シモン・ペテロはプロの漁師、この後出てくるゼベダイの子たち、ヤコブとヨハネっていう兄弟ですけれども、彼らも漁師。しかし少なくともトマスとナタナエルっていう人はおそらく漁師ではなかった、素人ですね。でもペテロやヤコブやヨハネが漁に行くっていうからついてきた、まあ、もしかしたら長い漁師生活の中でシモン・ペテロやヤコブやヨハネっていうのはもう全然魚が取れないっていう経験あったかもしれませんけれども、トマスやナタナエルにとってはまた素人であった分答えたかもしれないですよね。こんなに魚って取れないもんなのか、俺たちやってること全部無駄じゃないかって辛かったかもしれない。朝の光も彼らにとっては残酷な光だったかもしれません。ああどんなに自分たち頑張ってみても全部ダメなのか、軸を戻すため、原点に帰るためって思ってここ来たけれども、やっぱり俺たちダメなんじゃないかって、余計に疲れた、まあ、そういうふうに彼らがこの時思ったとしても不思議ではないと思います。この時シモン・ペテロを含めてこの船には7人の人が乗っていました。まずシモン・ペテロで、その今のトマス、ナタナエル、ゼベダイの子たちというのは2人ですね。でその他に2人の弟子が一緒にいたというのは合計7人、彼らは一緒にやってきて漁をしていました。7っていうのは聖書の中で完全数と呼ばれる数です。ある象徴的な意味を持っているというふうに言われる。じゃあ何をここでは象徴しているのか。彼らは小さな船に乗っていました。船というのもある象徴を持っている。後の教会はそういうふうに受け止めてきた。船、それは教会のシンボル、教会の象徴というふうに考えられてきました。世界教会協議会という、まあ、世界的に大きな教会の集まりがありますけれども、そのシンボルマークも船のマークです。船に乗っている7人の弟子たち、これは教会を象徴しているんじゃないかというふうに考えることができる。教会としての船がどんなに網を下ろしても一匹の魚を取ることができない。あなたはこれから後人間を通る漁師になる、主イエスにそういうふうに言われて網を下ろして、つまり伝道して、主イエスキリストの福音を述べ伝えて、どんなにそれに励んでももう考えることのできないような不良に見舞われるということが私たちには起こります。本当にそういう時は疲れるし、徒労感でいっぱいになるし、虚しくなってしまう。朝日が昇ってきてもその朝日に希望を感じられない。ああダメだったんだ、そういう本当に虚しい辛い気持ちになってしまう。でもそんな時聖書は告げるんです。この弟子たちが一生懸命に網を下ろしていた岸辺に立っている方がおられたんだ。すでに夜が明けた頃イエスは岸に立っておられた。だから弟子たちはそれがイエスだとは分からなかった。イエスが子たちよ、何かおかずになるものは取れたか、そういうふうにおっしゃった。彼らは取れません。そうするとイエスも言います。船の右側に網を打ちなさい、そうすれば取れるはずだ。それで彼らは言われた通りに網を打ってみた。すると魚があんまりに多くて、もはや網を引き上げることができなかった。網を引き上げながらペテロは感じたはずです。この網の重さを自分は知っている。この魚、網にかかっている魚の躍動、この感触を自分は知っている。一晩中何にも取れなかった。ところがあの声に従って網をもう一回下ろしてみたときに感じたあの網の重み、 その時に飛び回っている跳ね回っている魚たちの生き生きとした躍動、私はこの感触を知っている、ペテロは感じたに違いない。するとその時仲間の弟子の一人が言うんです。イエスの愛しておられたあの弟子がペトロに主だと言った。シモンペトロは主だと聞くと裸だったので上着をまとって湖に飛び込んだ。この湖に飛び込むのにわざわざ上着をまとったっていうのもまたいいですよね。このシモンペテロの本当に気持ちが感じられる。大好きな敬愛する先生だったから、まさか裸であのお方の前に出るわけにはいかないっていうふうに思ったから、わざわざ上着を着て、重かったけれど、でも裸で行くっていうことはできない、愛していたから、大好きだったから。そうやってペテロは岸まで泳いで行ってあのお方の前に進み出ていきました。私たち教会の営みは、キリスト教会の営みは、もしかしたらこうやってペテロのように道を見失ってしまうということもあるかもしれません。もう考えられないような不良、朝の光もつらいということもあるかもしれない。どんなに頑張って伝道しても徒労になり虚しいということもあるかもしれない。しかし聖書は言うんです。そういう私たちの岸辺には主イエスが立っていてくださるんだ。私たちがそれと分からなかったとしても、夜が明けた頃イエスが岸に立っておられた。だが弟子たちはそれがイエスだとは分からなかった。私たちが分からなくても、でもそこにおられるのは実はイエス様なんですよね。私たちが気づいたからイエス様がおられるんじゃなくて、気づく前から、私たち知らないうちから、感じる前からイエス様は実はそこにおられて、私たちを決して孤独にはしておかない。ハンス・リルエというルーテル教会の監督であった牧師さんがおられるんですけれども、第二次世界大戦の時にドイツでナチに抵抗するという運動をした牧師の一人ですけれども、その人が海辺のキリストというこのヨハネによる福音書第21章についての牧草、本当に素敵な本を書いておられます。その中でこのリルエ牧師はこんなことを言っています。イエスが岸に立っていた。そのように彼は人間が無駄な船降りと徒労の夜から、その人生のあらゆる敗北から帰ってきた時にはいつも岸辺に立ち続けている。イエスがそこにいる。私たちの人生の旅路の、私たちの人生の戦いの見えない道連れが、イエスは岸辺に立っておられると言います。私たちの旅路、私たちの人生の戦いがもう負けてしまった、無駄な骨折りだった、徒労だった。しかしその岸辺にイエスが立っておられ、私たちを決して孤独にしないために、見えない道連れというのもリルエ牧師は言っています。私たちが気づかなくても、私たちがそのことを知らなかったとしても、そこにしかし主がおられるではないかと言うんです。イエスが岸に立っておられた、そのことに気づいたとき、私たちは知るんです。今もう夜明けだった、この朝日は私の無駄な骨折りを強調する残酷な光ではなくて、あ、本当はここにイエスが立っておられる、この朝日はイエスの復活の光だったんだ。主イエスキリストの復活の夜明けが私たちに訪れて、この光に私も包まれているんだということに、私たちはそこにおられるイエスに気づいたときに知るんじゃないでしょうか。その光の中でイエスもおっしゃった言葉の中で、本当にたくさんのことがあると思うんですけど、今日一つだけ注目したいと思うのは、イエス様は子たちを何かおかずになるものは取れたかって、おかずになるもの、半年ぐらいこの新しい日本聖書協会共同訳って新しい翻訳の聖書を使い始めましたけれども、私この新しい翻訳になって、ここいいな、名訳だなというふうに思いました。おかずが取れたかって、おかずって言ったとイエス様はなさっている、おかずっていう言葉がいいなって思います。 まあ、魚取ってるんだから主食じゃなくておかずだ、パンじゃなくておかずだっていうふうに言えば、まあ、それまでなのかもしれないですけれども、でもこのおかずが取れたかってイエスもおっしゃるんですよね。おかずって食卓の彩りですよね。パンだけご飯だけっていうんではなくて、おかずがあるっていうことがもう食事をどんなに楽しくするか。しかもイエス様はご自分のおかずを心配しておかず取れたかっておっしゃったんじゃないんですよね。弟子たちが食べるもののことを聞いてくださっているというのは、清瀬さんのところを見るとイエス様は、まあ、ペテロが陸に上がってみるともう炭火が起こしてあった、しかもその上に魚が乗せてありパンもあった、彼らがもう船が沈みそうになるほどたくさん取れたっていうこの魚を陸に引き上げてくる前にもうイエス様はすでにそこに魚を準備して焼き始めていた。つまりこの魚、いっぱい取れた魚っていうのはイエス様がご自分のご飯を心配して、まあ、彼らの手を使って取らせたっていうのではなくて、イエス様はもうすでに火を起こして魚も乗せてあったっていうことからも分かるように、弟子たちのために準備をしてくださった魚です。弟子たちのおかずのことをイエス様は心配してくださっていたんですよね。このあとこれからイエス様と一緒に囲むこの焚き火を囲んでいただく彼らの食事っていうのは、彼らが苦労して手に入れたご飯ではなくて、おかずではなくて、イエス様が準備してくださった食事です。イエス様が彼らのために心配して彼らのために備えてくださったご飯です。礼拝ってこの時のこの弟子たちの炭火を囲むイエス様と弟子たちとの一緒の食事、この続きが私たちの今捧げている礼拝です。私たちはイエス様のもてなしを受けている。疲れた心、疲れた体をイエス様がねぎらってくださって、また私たちが新しくイエス・キリストと出会い、私たちに与えられた使命に生きることができるように、主イエス様は私たちをもてなしてくださっている。私たちの使命、あなたたちを人間を取る漁師にしよう。あの言葉にもう一度私たちを立たせるために、キリストが私たちのためにパンとおかずを準備してくださっています。生産今日はないですけれども、生産があると私たちはパンをいただく、キリストの体であるパンをいただきます。主食ですよね。おかずってイエス様の愛、それが私たちのいただくおかずなんじゃないでしょうか。食卓に花を添える、彩りを添える素晴らしいおかず、イエス様のもてなしの心、イエス様の弟子たちのための愛、それを私たちはいただいて、またここでもう一度主イエスキリストに招かれて、復活の光の中、朝の光の中、夜明けの光の中を私たちは新しく生きることができ、そのためにキリストは今日も私たちの岸辺に立っておられます。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、私たちの岸辺に立って御声をかけてくださっているあなたのその声に、あなたのそのお姿に、私たちは本当に慰められ、勇気をいただき励まされて、この新しい日々を迎えます。キリストが私と出会ってくださいました。キリストが私のこの私のことを孤独にしないために、キリストがこの私をねぎらうために私のところに来てくださいました。復活の光に照らしてくださいました。どうぞ主イエス様、あなたのその温かい声の中に私がいつも見続けることができますように助けてください。どうぞ父なる神様、あなたのその恵み深いご慈愛の中にいつも私たちをいさせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。